ちらは鷺の森テレホン法話です。今日のお話は滋賀教区富士新勝寺です。
私はかつてハワイ教団の開教師として勤める中で、多くのお念仏のお道行に育てられ、かけがえのない体験をさせていただきました。その中でオンコロジーチームがあります。これはオアフ島のホノルル市にある病院で、医師、看護師、社会福祉員、キリスト教の牧師、そして仏教の開教師の構成によるがん患者の人たちのために働くグループを言います。活動としては病院で週1回の会合があり、患者さんやその家族の相談に乗ることです。私がそのチームに入って数ヶ月したある日、初めて末期がんの65歳の日系の男性を指名されました。その患者さんは、あなたはチャップレン、病院施設付きの宗教家ですか？私の病気はすでに手遅れです。どうか私のために祈ってくださいと言われたのです。死を目前にしてこのように話しかけられたとき、私はどう答えたらいいのかわからず、何の力にもなれない自分が悔やまれました。彼はあの時何を祈ってほしかったのでしょうか。自分の病気を治してほしいと思ったのか、あるいは死んだらどこに行くのか不安で仕方がない気持ちから祈ってくださいと言ったのかもしれません。浄土真宗の御教えでは、祈るという言葉はともすれば私一人の利益だけにつながることを神仏にお願いするという意味が強いことから、使うことを避けています。まだ経験も浅く若かった私には、そのことを彼にどう説明すればよいのか分からず戸惑ってしまったのでした。それから半年後、今度はお寺の近くに住む末期のがん患者さんに出会いました。私は枕元に近づいて次のように話しました。私は今あなたにどんなに変わってあげたいと思っても変わってあげられません。ただ私が言えることは、すべてを阿弥陀様にお任せすることです。阿弥陀様はあなたがどうか助けてくださいと祈る前から、あなたをしっかり抱きしめて片時も離れずにあなたのそばにいらっしゃるのですよ。南無阿弥陀仏は必ず救う、我に任せよとの如来様の呼び声です。その呼び声は南無阿弥陀仏のお念仏となって、今ここに届いてくださっているのです。一緒にお念仏を唱えましょうと申しますと、その人はありがとうとつぶやかれ、南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏と涙を浮かべてお念仏されました。私はその時胸に熱いものが込み上げてきました。それから4日後、その方は病院で亡くなられました。私はこの人の出会いを通して、阿弥陀様の真実の願いの中に生かされて生きることの大切さと尊さを教えられました。南無阿弥陀仏。
お電話ありがとうございました。